誰得ラジオ。
誰得ラジオ。この番組はマサヤンとかいうやつが怪談だのオカルト話だのをダラダラ喋るだけの、聞いたところで誰も得をしないとっても残念なラジオとなっております。怖い話がお嫌いな方、マサヤンみたいなやつの声なんて聞きたくねえやという方は、今すぐ聞くのをやめていただければ幸いでございます。無理をして聞くようなものではありませんので、その点よろしくお願いいたします。というわけで、
さっさと始めろ。
皆様こんばんは、まさやんです。誰得ラジオ第205回となります。今回はほんのりと怖い話より7台お届けいたします。ではさっさと始めましょうか。
マトさん、どこで今働いてるんですか？
トラジ。
あれ、マちゃん今何時ですか？
トラジ。
あれ、バイト先どこでしたっけ？
トラジ。
うわぁ、今日携帯忘れた、時間分からへん。マちゃん今何時ですか？
トラジ。
あ、アルプスの少女何でしたっけ？
トラジ。
ピザピザピザピザピザピザピザピザ、はい、ここは？
トラジ。
東京特許許可？
トラジ。
違うわ。あー、すごい。なかなかね、そんな、それ何ですか？トラジって。
トラジ。
え、焼肉屋ですか？
トラジ。
九条の焼肉屋。
トラジ。
海原遥か？
トラジ。
あの、掛布のモノマネが得意な店主のオール焼肉屋は？
トラジ。
あー、シネヌーボーの前。
トラジ。
では参ります。ほんのりと怖い話より、決別。私がまだ子供だった頃の話。クラスの友達以外にも放課後一緒に遊ぶ友達がいた。いろんな話をしたし、泥まみれになって遊んだりもした。当時何でもすごく IQ の高かったらしい。30の今じゃ120ちょっとしかないニートだが、私はクラスで浮いていたらしく、教師も手を焼いていたらしい。そんな私の 心の拠り所的存在だったその友人はいつだって私に優しく接してくれていた。そんなある日、私は精神科に連れて行かれた。教師から親へ、一人きりなのに誰かと遊んでいるような態度をとっているとの警告、小言が言ったらしい。一体放課後に誰と遊んでいたのと医師に聞かれた時、その子のことが何も思い出せないことに気がついた。まるまるちゃんと呼んでいたはずの名前も、可愛いと感じていた顔も、その子の性別すらも全く何もわからなかった。呆然とした私を見て、医師は子供にはよくあることと親に説明していた。その翌日、怯え半分で放課後、その友達と待ち合わせしていた場所に行った。いつもはすぐに来てくれるのに、いつまで経っても来てくれなかった。しびれを切らして帰ろうとした時、バイバイと声がした。え?と思って振り返っても誰もいない。でも、何かが終わったことが子供心にはっきりと分かった。実際、それからその子には二度と会えないまま。あれは私の妄想だったのか、それとも学校の何かだったのか、いまだにわからない。次、子供の頃に見えていたもの。親が共働きで、夕方から親が迎えに来るまで、ばあちゃん家に預けられていた時期がある。自分は顔の妙に長いおばさんや、顔のないのっぺりとしたものが見えることがあった。ばあちゃんに言うと、そうけそうけ、あの人たちとは遊んじゃダメだよ、とニコニコ笑ってお菓子をくれた。親や保育園の人たちは信じてくれなかったので拍子抜けした。ばあちゃんもはぐらかしてるんだろう、と思った。ある日、ばあちゃんと公園に行った日のこと。自分は砂場にいて、ばあちゃんはすぐそばのベンチにいてニコニコしていた。視線を感じて周りを見ると、花壇の方で女の子がニコニコして、おいでおいでをしていた。立ち上がってその子の方に行こうとしたら、ばあちゃんがすごい力で腕を掴んだ。あれはいけんと、すげえ怖い顔で言った。もう一度花壇の方を見ると、女の子ではなく、真っ黒いものが、おいでおいでしていた。ぐたぐたでごめん。ばあちゃんは今も生きてる。もう自分には、不思議なものは見えなくなっちゃった。次、ヒステリックな教育。年の離れた弟がいるが、こいつはよく宿題をやり忘れたり、作文が書けなかったりする子供だった。弟が小学校のある時期から、半泣きで机に向かうようになった。あんまり宿題をやらないために、ひどく叱られたんだろうと思っていたが、それは毎日のことになり、さらには半泣きを通り越して、ヒステリー状態に陥るようになった。母も私も何かがおかしいと思い始めて弟に話を聞くと、弟の担任は漢字テストをし、グループ内に一定の点数を取れない者がいた場合は、グループ内の全員に漢字練習をさせていたんだという。漢字練習で連帯責任というのもおかしな話だなと思っていたが、それよりも尋常じゃないと思ったのは、練習しなくてはならない量が、日に日に増えていくということだった。もし誰かが目標点を下回った場合、次の日には2ページ漢字を練習してこなくてはならなかった。弟はその漢字練習の中でいくつかの間違いをしたために、次の日は4ページ練習をしなくてはならなかった。さらに字が汚いと言って、そのまた次の日は8ページになった。母と私が気づいた時には、 32ページ分の練習を要求されていた。しかもノートを見るとほとんど難癖をつけているとしか思えないようなコメントが書いてある。そのくせ間違った字を書いているところには訂正が入っていない。母が弟の同級生の親に電話で聞いたところ、その同級生はそのような宿題をしたやつはいないという。どう考えてもおかしいと思った母はノートにコメントを残すようになったが、この教師は必要に弟に漢字練習を課し、弟は泣きやみきながら机に向かうようになった。それを見守りながら母もヒステリックになっていき、もともとその傾向はあったが、家庭内が殺伐としたのが何ヶ月も続いた。次の春にその担任は別の小学校へ赴任し、弟は私も教わった良い先生のクラスに入って落ち着いた。私の弟に起こったことだったからかもしれないが、恐ろしかった。次、田舎の廃校。俺の田舎にある廃校には、その昔、小さな男の子が、かくれんぼの最中に、隠れるところが悪かったのか知らんが、窒息死して短い生涯を絶ったという噂が、相当昔から流れていた。そんな噂は、とうの昔に忘れており、俺が大人になって久々に田舎に帰って、田舎友達とワイワイした帰りに興味本位で例の廃校を探索することになった。廃校は今でも普通に入れる。俺と友達合わせて4人で廃校に入った。廃校の廊下にはサッカーのゴールとまでは言えないが、ものすごく横に長いでかい鏡がある。そこで俺らは立ち止まり、4人並んで鏡を見た。そしたら友人の一人が、今5人いたよなと言い出した。そいつは当時から嘘が大好きなやつで、冗談かと思ってた。そしてもう一人のやつが、ここってそういえば昔かくれんぼの最中に〇〇くんって亡くなった子がいる廃校だよなと言い出し、全く忘れていた記憶が蘇り、みんなで怖くなり始めた。とりあえず横の教室に入り、4人は座りながら一服していたら、ボロボロの掃除用具入れからドンという音が聞こえた。今のなんだ、猫かと俺は言った。すると友人の一人が、もういいかいと、かくれんぼでは定番の呼び声を面白い半分で喋り始めた。するとその直後、先ほどのロッカーから、もういいよと、とても悲しそうな幼い男の子の声が聞こえてきて、俺らは一目散に逃げ出した。翌日、おもちゃ屋で、子供が好きそうなおもちゃを買い、4人でその教室にお供えをし、線香を焚いて帰ろうとした。そしたら、廊下の遥か遠くの方に人影を感じた。それは男の子だった。その男の子は、またいつでも来てね、と笑顔で言いながら、俺たちに手を振りながら消えていった。今でも、田舎に帰るたびにその廃校によりおもちゃをお供えして、俺らはその男の子の名を呼び、見つけたと言ってあげている。次、結婚できない女。ちょっと長くなるけど、私の年の離れた仕事仲間で友人のことを思い出したので書きます。可愛い感じの美形で優しいし、何でもできる、本当に尊敬する人なんだけど、40歳目前で独身。いつも、テレビの方が気楽だし、どうせモテないし、なんて言うけど、狙ってる男性は多数。以前は、恋人がいたような感じもあったんだけどなぁと思って、出張先で同じ部屋に泊まって、部屋で飲んでいたとき、なんで彼氏作らないの？と聞いたら、ポツポツと話してくれた。 以前は遠距離恋愛ばかりだけど、ちなみに付き合っていい感じで長続きもして婚約したことも複数回あるけど、いつもその途端何か起こった。一度目は2年半付き合って婚約した途端に彼氏が浮気、その相手にできちゃって別れた。2度目はプロのスポーツ選手で3年付き合って婚約、直後は契約更改だったんだけど、スポンサーの娘に言い寄られたのが断りきれなくなって破談。3度目の相手は彼女にプロポーズした帰りに事故に遭って半身不随になると言われすぐ自殺。4度目は実は1度目の彼、相手の女が嘘をついていたか流産したか知らないけど、とにかく子供は生まれず、彼氏はその女と間もなく別れて、2人は10年以上遠距離のまま、近くに行くことがあれば会って食事したりして友人付き合いしていた。でもやっぱり一緒にならないって電話で言われて、結婚の約束。10月のことで彼女の年内で仕事が終わったら彼氏の休暇滞在先で落ち合うことになったけど、彼女が行く前に彼氏はそこで事故死。さすがにこれでもうめげて、それ以来全くの独り身で数年だと。4回もプロポーズされて、婚約者とデートしたこと一度もないんだって諦めたような顔で言ってた。彼女は今年40になるけど、一人で山に登ったり電車に乗ったりしてスタイルいいし、仕事でも一歩抑えた感じでニコニコ受け答えしていて、小柄なのも手伝ってパッと見20代。やっかみと冗談半分で、怪しい美容法か整形でもしてるんじゃないと言われたりするけど、元の良さと努力の賜物で可能な範囲だとは思う。だけど気になるのが、私より古い付き合いの彼女の親友のしてくれた話。彼女と付き合ってて別れた人、婚約破棄の最初の2人を含み5人は全員別れて間もなく車で事故っていたらしい。元彼たちは車の運転が下手とか荒い人や不注意な人はいなかったのに、すべて運転ミスの単独事故。元彼含み怪我人ゼロ。でも車は全損という共通点。呪われてるのか守られてるのか。次、踏切で遭遇。中1の頃、部活帰り夜9時頃にチャリンコで踏切に引っかかったんだよ。雨の日でさ、俺はでかい大人傘を差してた。あれって周りあんま見えないんだよね。だから隣にいた女の顔はあんま見えなかった。そもそも髪が長いし顔にかかってたから、どっちみち見えなかったんだけどね。白いフリルついたワンピ着てて、貞子みてえなの。これはベタベタの格好すぎて心の中で逆に笑った。で、その女いきなり揺れ出した。ピチャッピチャって足踏みしてんので、思わず女の方見たらさ、踏切じゃなくて俺の方向いてんの。大人がさでよかったって心底思った。ビビってすぐさま目を背けた。あからさまな格好して脅かそうとしてるのかと思ったよ。でもなんか違う。なんつうの、寒気っつうかおかんみたいな。言葉じゃよく表現できない。女の方見てないんだけど、なんか女が視界にいる感じがした。てか踏切長えよ。ここまでで10分ぐらいに感じた。でもまだ電車来てるし。で、女の足踏みがひどくなった。びちゃびちゃうっせえの。なんかこっち向けって言ってるようだった。女見ないようにあたり見たけど誰もいない。すっげえ怖い。逃げたかった。 踏切なんか待ってないで遠回りしてても逃げたかったけどなんか無理だった。なんでって言われてもよくわかんない。引っかち気が起きなかった。やっと遮断機が上がって俺はダッシュしたね、本気で。でもなんかペダル重いのよ。勘弁してよって思いながら、半田信仰の最初の2行そこしか知らない唱えまくって必死で漕いだ。途中で気づいた。ライトをつけっぱじゃん。これじゃ重いはずだよ。なんで忘れてたんだよ。なんだって安心してライト消したね。でもまだ重い。ざけんな。もう泣くしかなかった。後ろに何かいるって分かってんのよ。泣きながら必死でチャリ漕いでる途中で、俺は車にはねられた。はねられたって言ってもそんな大したことなかったけど、運転手さんすぐ出てきて病院に連れて行かれた。もう女の気配みたいなのはしなくなってた。病院では一応頭の検査して一晩入院しただけだった。入院した晩トイレなんか行けるわけないじゃん。漏らしたね。次の日またあの踏切通った。通りたくないけど学校行くには仕方ない。でも何もいなかった。あの女は何がしたかったんだ。次、鏡の中の後ろ。鏡の中の後ろが怖いの。恵子が突然そんなことを言い出すものだから僕は思わずお茶をこぼしてしまった。怖いって何が？僕は半分笑いながら聞き返した。ところが恵子は真剣な顔で、後ろよ。鏡の中に映る自分の背後から何か出てきそうで怖いの、と言う。恵子は中学が一緒で地元から少し離れた高校に通うようになってから仲良くなり、一年ほど付き合っている。運動は苦手でも頭が良く明るい性格のため友達も多い。とてもそんなことを言い出す子ではない。何かあったの？僕は声のトーンを変えて真剣に聞いてみた。3日くらい前かな、髪の毛を溶かそうと思って鏡の前で座った時、背後に何かの気配を感じて、そういったきり黙ってしまった。恵子も自分が言ってることがおかしいと思っているらしい。それからずっとその何かの気配は感じてんの？今度は僕から聞き出す。うん、考えすぎなのかもしれないけど、そう思えば思うほど怖くなっていって、僕は恵子の後ろにある鏡を見た。化粧台に取り付けられた大きな鏡。確かに気持ちはわからなくもないが、鏡をもう一枚置いてみたらどうかな。でも明日鏡は良くないとも言うし、そこで僕は吹き出してしまった。何でも気にしすぎなんだよ恵子は。きっと後ろに気配を感じるのも気のせいだよ。僕は励ますように明るく言ってあげた。うん、そうだねと恵子は言うが、どこか不安な顔をしたままだ。どうしても不安になったときは電話してくれてもいいから。ありがとうと照れくさそうに言って恵子は笑った。夜、歯を磨こうと洗面台に行き、髪の中の自分を見つめていた時のことだった。ふっと首筋に冷たい空気が当たり、僕はゾッとした。髪の中に何かの気配を感じる。僕の背中に隠れるようにして何かがいる。とっさに僕は振り返ったが、そこには何もなく、ただ違和感だけが背中にぴったりと張り付いているようだ。恵子の言う通りである。僕は落ち着くよう自分に言い聞かせ、壁に寄りかかった。なるほど。こうすれば、背後への恐怖感は薄れる。ほっとして歯を磨くと、 口を急ぐために洗面台に戻る。気にしてはいけない。そう言い聞かせたその時、前かがみになった僕の背中に、どさっと何かが飛びついたのだ。驚いて僕は顔を上げると、一瞬僕の首に腕を回して抱きついている女と目が合った。その日、僕は眠ることなく部屋でテレビを見続けた。壁に寄りかかりながら。次の日、学校でいつものように稽古に会ったが、昨晩のことは何一つ話さなかった。それは彼女を怖がらせたくないという思いが一つ。昨日気にしすぎと言ってしまった手前、自分からは言い出せないのが一つ。昨日は平気だった？僕は聞いてみた。うん、気にしないようにしていたから平気だったよ。ごめんね、心配かけて。大丈夫だよ。僕はそう言って笑ったが、内心不安でいっぱいだった。彼女に話せないもう一つの理由。なぜかわからないが、一瞬目が合った女は、どことなく稽古に似ていたのだ。
最近の若いもんはとか、私たちが若かった頃はとか、それって誰が悪いの？時代？世代？政治？世相？そんなの知らねえよ。今を前向きに生きようとする全ての人たちへ、 DY サードデジタルシングル。 I don't
know。 いかがでしたでしょうか。さて、在宅ラジオを配信しておりますシーサーブログのページにメールフォームを用意しております。ご意見、ご感想その他ございましたら、そちらからお願いいたします。というわけで、今回もメールがございません。ではこの辺で終わりにしておきます。さようなら。
上がる。